もしもし、テレフォン人生相談です。はい、今日はどういったご相談ですか？
夫の不倫です。
はい、あなたおいくつですか？
47歳です。
47歳。ご主人は？
47歳です。
あ、同い年。
同じ年
はい。お子さんいらっしゃいますか？
です。3人います。
上から男女と年齢をおっしゃってください。
上から女の子で12歳。で、次が女の子で8歳。で、次が男の子で8歳で、下が双子の男女です。
あ、なるほど。ご結婚何年目ですか？
結婚は13年目です。
なるほど。で、ご主人が不倫をなさってんの？
不倫が発覚したのは、今から1年半ぐらい前なんですが、1年前に主人が家を出ていきまして、全然連絡が取れなかったんですけど、まあ LINE とかはつながるんですが、
あら、
返事が全然ない状態で、子供たちには、まあ、単身赴任だっていうことで出るんですけど、まあこの先どうしていったらいいかなっていうご相談なんですが。
ご主人は1年半前に発覚したその不倫っていうのはどれぐらい続いてたの？
まあ3年ぐらいは続いてたみたいなんですが、その発覚した理由が、相手も家庭のある方で、で旦那様に、まあ、調査会社をつけられて、で、まあ、慰謝料を請求されてしまって、でそのお金を何とかしてほしいということで発覚したんですけれども。
それはそのご主人があなたに言ったわけ？お金を何とかしてくれって。
で私もちょっと取り乱してしまいまして、まあ、一生懸命貯めてるお金をあなたの不正のために使うことはできないっていうことを、まあ、自分で何とかしてくださいみたいな感じでちょっとバネてしまったんですけど。
相手もご主人があったわけでしょ？っていうことは、倍返しじゃないですけど、お互いにやり取りしたら、あなたが女性の方に対してお金の請求もできたんじゃない？
そうなんですけど、まあ、私の方も向こうが離婚したっていうのを聞いて、
あ、もう離婚してらっしゃるんだ、相手
もう
が。
離婚が成立したみたいで、向こうの方は。で私も、まあ、目には目もじゃないですが、私も調査会社にいらして、まあ、証拠もあるんですけれども、その慰謝料を請求したところで、まあ、何も解決しないかなと思いまして、まだ女性にも会ってないんですけれども。
ということは、今、あなたは、ここにご相談なさるのに、どっちが目標？ご主人を何とか取り戻したいっていうか、どこにいるかわかんないっていうか、連絡が取れないのを何とかしろということなのか、その女性に対してどういう訴えをするっていうか。
まあ、私がいらした調査会社で主人の居場所は一応分かったんです。住んでるところは別に住んでるんですけど、女性とは。それで、まあ、このままずっと、もう今もう1年経ってしまって、もう子供に、まあ、上の子は特に勘が鋭いので、もう子供にも嘘もつけなくなってきましたし、もうちゃんと話し合いをしたいんですけれども、1回だけしたことがあるんですけど、まあ、その時も何も解決せず、
その話し合いはどんなことを話し合ったの？
まあ、これからどうしたいのかっていうことと、
それ
まあ、
は、あなたがご主人に対してどうしたいのかって聞いたわ
それを
け？
まず聞いたら、まあ、離婚してその彼女と一緒になりたいっていうことをしか言わないかったんです、その時は。でもうこれはもう話にはならないので、ちょっとほとぼりっていうか、彼の熱が冷めるまで待ってみましょうと思ったんですが。
ということは、その時、あなたとしては離婚する気はなかったわけね。
離婚はする気はないっ 絶対しないです。子供も小っちゃいですし、まだ子供たちも、まあ、すごくパパのことが好きですので、
はい、
私がそれをなんかこう決め、ここで決めるのはちょっとあれかなと思って、私もよく考えましょうと思い、
はい、
その場はもう別居という形で、
はい、
ちょっとお互い、はい、っていう風で今ずるずるここまで来てしまったんですが、
はい、
はい、
で今あなたのところは、はい、ですかね、生活はご主人はあの自営か会社に勤めるとか、
会社員です、
会社員、
はい、
それは続けてらっしゃる、
はい、それは続けてるようです、はい、
はい、であなた自身は、
私もあの働いています、あの自営業なんですけど、私は、
あ、自営業やってらっしゃるのね、
はい、はい、
そうすると経済的にはどうなんですか、
2ヶ月前からしっかりお金を入れてくれるようになったんです。
これいくらぐらい、
今、20万ぐらい入れてもらってます、
はい、
はい、
なるほど、ということで、じゃあその今日のご質問としては何にします、
私はこの先その女性に会った方がいいのか、
はい、
それとももうこのままの状態を続けた方がいいのか、蹴りをつけた方がいいのか、何も決まってない状態でずるずるずるずる来ているので、
とりあえずでもあれなんでしょう、あなた自身の意思としては、
はい、
まだ子供も小さいですし、
はい、
お子さんたちがお父さん好きだしとさっきおっしゃってたけど、
はいはい、
離婚する気はないんでしょ、
離婚する気はないんですけれども、うん、本当にあのこの先もしあの一緒にやっていけるのかなっていう、
はい、
いつもそこが引っかかっちゃうんですけど、
うん、
その夫婦が破綻してるところに子供が居場所がないんじゃないかなって思ったり、
うん、
はい、どうしたらいいんだろうかっていうのが、ま、もう分からなくなってしまって、
あ、なるほどね、
はい、
今日はですね、まあそういう離婚問題も取り扱ってらっしゃると思うんですが、
はい、
弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので、
はい、
伺ってみようと思います、
はい、お願いします、
先生よろしくお願いいたします、
お願いします、
あ、もしもし、こんにちは、はい、
こんにちは、
はい、今お話聞かせていただきました、
はい、
あなた自身は、
はい、
迷っているのかもしれないけれども、
はい、
ご主人の方は、
はい、
もう離婚をしたいということで、
はい、
意思は固まってるようなんですよね、
はい、
でその状態であなたが一人で離婚をしないというふうにね、
はい、
頑張ってもう一度やり直したいと思っても、
はい、
元のね夫婦に戻れるとは私は思わないんですよ、
はい、
どうして思わないかっていうとね、
はい、
これはその不倫っていうのは、まあ、言ってみればね、しばしばそういうのはあることなんですよね、
はい、
そこでねそれが発覚した時に、
はい、
きちんと思い直して、
はい、
あのもう一度自分はこの家族でやっていきたいというふうにね、
はい、
思うんであればそこはやり直しっていうことは可能かもしれないし、
はい、
そこはまあ過ちは過ちとしてねきちんと反省した上で、やり直すっていうことはできないことではないと思うんですけれども、はい、あなたのご主人の場合には、
はい、
もうそこからそういう発想は全くなく、
はい、
まあ、逃げ出してしまってるわけですよね、
はい、
つまりこれはあなたに対する裏切りというだけではなくて、あなた方家族全体に対する裏切り、
はい、
背任行為なわけですよ、
はい、
で、しかもその背任行為について、
はい、
全くその悪いという気持ちがない、それよりも自分の愛情なのか欲望なのか分かりませんけれども、そちらの方を優先させてしまっている、家族に対する責任感というのが全く見られないわけですよね、
はい、
まあ、かろうじてその月20万最近になって2ヶ月前からお金を入れてくれるようになったと、
はい、
いうことではありますけれども、
はい、
それまで、もう1年近くそれすら知ってなかったわけでしょ、
はい、
つまり家族を顧みるっていう気持ちが全くないわけです、
はい
はい、そういう男性ともう一度ね、家族として一緒にやっていくというのは、
はい、
私は難しいんじゃないかと思うんですよね、
はい、
あなたの夫というのは、
はい、
あなたの夫として失格なだけじゃなくて家族の一員として失格であり、
はい、
そういう夫に、これ以上すがりついている必要っていうのは全くないと思います、
はい、
そういう意味では、 あなたは離婚をした方が私はいいと思うんですね。
はい。
で、しかもあなたの方が自分でもある程度の収入があって、
はい、
少なくともまあ自分の生活費はなんとか確保できるだけの、まあ、そういう、まあ、手に職を持ってるんであればね、
はいはい、
そこは躊躇する必要はないと思うんですよ、
はい、
ただ、
はい、
いずれ離婚をするにしても、
はい、
離婚をするまでのね、
はい、
間っていうのは、
はい、
そのどういう条件で離婚をするかということについてね、
はい、
交渉を始めると、
はい、
結構そこは難航すると思うんですよ、
はい、
つまり離婚が成立して、はい、きちんと夫婦関係の清算が全部済むまでにはね、
はい、
ある程度の時間はかかると思った方がいいと思います、
はい、
でそうするとそれまでの間、やはりそのあなたの夫には、
はい、
きちんと夫としてあるいはその父親としての義務を果たしてもらわないといけない、
はい、
そのために、
はい、
まあ、今20万払ってもらっているということですけれども、
はい、
これをきちんと確実なものにしておかないと、
はい、
下手するとね、
はい、
あなたのご主人の方が、
はい、
一つの交渉材料としてね、なんかこう自分の要求飲まないんだったらその仕送りを打ち切るぞみたいな形で兵糧攻めにするようなことだってあり得るわけですから、
はい、
あなたとあなたの子供たちがきちんと安心して生活できるような生活費、
はいはい、
これを法律用語では婚姻費用っていうんですけれども、
はい、
それをきちんと支払ってもらえるような確約をね、
はい、
きちんとしておかないと、
はい、
あなた自身が落ち着いてその離婚に向けた交渉をすることもできない ことになってしまいますんで、
はい、
そこはきちんとやらないといけない、
はい、
だから生活費をもらって、
はい、
ずるずると過ごすというのではなくて、
はい、
将来離婚をするそれに向けた一つの準備として、
はい、
きちんと今の生活が続けられるように、
はい、
そういう手はずを整えておくという、
はい、
そういう意味でね、
はい、
今すぐね勢いで離婚をするのではなく、
はい、
だからといってずるずると過ごすのでもなく、
はい、
順を踏んでね段階を踏んで離婚の成立に向けて、進んでいけるような準備を整えておくということを考えた方がいいと思います。
はい、
はい、もう一つねその女性との関係ね相手の女性との関係、
はい、
この女性に会った方がいいのかということですけれども、
はいはい、
あなたとしてはこの女性に会って何をしたいんですか。
話をしたいもう話しても、もう今の段階で今の話聞いても私もちょっとなんか離婚の方に傾いてきて、
うん
うんうん、まあ、話しても何も解決しないのかなと今思ったんですけど、
うん、会ってね、
はい、
気が済むかというと多分気は済まないんでしょうし、
はい、
まあ一言言ってやりたいとかいろいろ思いはあるかもしれませんけれども、
はい、
その女性と会っても何か解決するわけではないと思いますんで、
はい、
弁護士のアドバイスとしては会ってみてもしょうがないんじゃないのかなと、余計に嫌な思いになるだけなんじゃないかなという感じはします。
はい、そうですね、
うん、
はい、
後ろ向きのことを考えるよりは、
はい、
今後どうしていくのかということを考えて行った方がいいと思いますんで、
はい、
それを考えるにあたってその女性と会うことがあなたにとってプラスになるのかどうかというそういう観点から考えてみていただければいいのかなと思います。
はい、分かりました。
はい、
もしもし、
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、参考になりました。ありがとうございました、うん、
なんか冷静にやっぱりね男性の気持ちの分かっている男性の先生から聞くとう、ね、うん、何か決意できた。
今ちょっと固まりました。
わかりました、
はい、
まあ、いずれにしても、
はい、
これからお子さんたちもね大切に育てなきゃならないし、
はい、
大変かとは思いますけれども、
はい、
うん、頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
はい、それじゃあ失礼いたします、
はい、失礼いたします。ありがとうございました。
はい、ごめんください、
はい、失礼いたします。